はい、前回に引き続き、第2回目のビットコイン研究所のコンテンツをベースにした Q&A の動画を撮っていこうと思います。加藤慎君に来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回の、ね、収録、結構視聴数も良かったし、内容的にも面白くて良かったと思うので、今回も、この、まあ、数週間で慎君がビットコイン研究所向けに書いた記事をベースに、まあ、ちょっと口頭で概要だけちょっとかいつまんで説明してもらって、そういうコンセプトがあるのかっていうことを反省会の視聴者と共有したいと思います。まあ、ビットコイン研究所の方、前回も確か言いましたけど、自分も最近結構がっつり入って、内容の改善だったり、いろいろ刷新をして、まあ、また面白いコンテンツ、まあ、あと個人向けもそうだし、法人向けの、ビットコイン系のコンテンツをもう少し充実させたりしているので、興味がある人は、ディスクリプションに貼っておくので、ぜひそちらも見てみてください。まあ、かなり、骨太な内容のものが多くて、あとは質疑応答とかもちょっと前から再開して、自分もちょっとこの後、いくつか質問もらっているのがあったので書かなくちゃいけないんですけど、まあ、質疑応答とか技術解説、マーケットに関するもの、ビジネスに関する記事。で、あとは最近は FAQ ですね。よく聞かれるビットコインとかライトニングに関する質問をもう事前にこうリストして、それを回答していく。で、それをやっていくことで、まあ、新しく入ってきたユーザーとかでもこうちょっとずつ理解度を引き上げられるっていうのと、匿名で質問できるようにしているので、わからないところがあったら、プロに自由に何でも質問してくださいっていう感じでやってます。はい、というわけで、早速やっていきましょう。まず、1本目の話題はですね、Vault 12とライトニングを使ったサブスクリプションペイメントについてですね、ちょっとこれについていろいろ聞いていこうと思います。で、ライトニングでサブスクリプションって現状できないんですけど、これって技術的に、できるようになるんでしょうか？
そうですね。できるようになります。で、まず、ボルト12っていうのを軽く説明すると、今のライトニングネットワークで送金をするときって、原則として、最初に送金の宛先のノードがインボイスを発行して、送る人がそのインボイスを使って支払いを行うわけですね。で、ボルト12っていうのは、オファーズっていう新しい企画があって、まあ、ちょっとした文字列、ちょっとした QR コードなんですけど、その文字列とか QR コードを読み取ると、この内容でインボイスを発行してくださいっていう依頼を送りつけることができる。なんで、Vault 12でサブスクリプションを実現しようっていう話は、例えば1ヶ月に1回1万サトシのインボイスをその都度発行してくださいって要求して支払うみたいな形になります。で、ボルト12、もともと実はサブスクの仕様みたいなのが含まれてたんですね。ただ、ボルト12っていうのは、そのノード間でインボイスを発行してくださいってやる仕様なので、それを使ってサブスクができますっていうのはまたちょっと話が違うだろう。スコープが違う、スコープ外っていうことで、今は削られてしまっています。
ボルト12って簡単に言うと、今のボルトの、まあ、インボイスとライトニングインボイスとかの仕組みの、まあ、拡張版というか、機能をいろいろ追加したりとか、いけてなかった部分を改善したりとか、そういう新しい、まあ、なんていうんだ、新しい標準ですよね。で、それに、サブスクは結構なんかその中の目玉機能の一つだったという認識なんだけど、それが外れたってことですね。それは自分も知らなかったんですけど。逆に言うと、でも、12になって何が改善するのか、サブスクができないとしたら、例えば、まあ、それは機能の一個ですけど。
単純に、やっぱり、インボイスを発行するときに、まあ、ゼロアマウントインボイスっていうのを発行すると、勝手に送金する側が金額を決められるっていう、なんか、裏技みたいなのがあるんですけど、あまりセキュアではない裏技で、途中のノードがゼロアマウントインボイスだって、何らかの理由で知っていれば、盗んでしまうことができるとか、そういうのがあっちゃうので、まあ、これを使うと、まあ、今まで LNURL っていうなんか別の規格で代用してたことが、ライトニング自体を通してできるようになって、まあ、シンプルになるっていうような感じですね。
今だと LNURL を使うことが多くて、まあ、それを使えば、例えば、特定のユーザーの LNURL を知っていれば、そこに送金ができたりとか、 もしくは引き出しをする、URL withdraw とかって言うんですけど、引き出しをするリクエストしたりとかっていうのができるんですけど、よりセキュアな形で似たそういうようなやり取りができるっていうことですか
ね。そうですね。LNURL だと、まあ、ユーザーの送金者のウォレットが LNURL サーバーっていう、受信者が立てたサーバー、ウェブサーバーに問い合わせをして、この内容でインボイスを発行してくれないかっていうのをリクエストして、で、LNURL サーバーがノードにつながってインボイスを取得してきて、クライアントに返すみたいな、結構ちょっと遠回りで複雑だったのが、もうクライアントのウォレットと宛先のノードの2社間で完結するっていうのが特徴です。
なるほど、わかりました。で、ちょっとサブスクの話に戻りたいんですけど、ライトニングを使ったサブスクリプションが、はい、まあ、あのボルト 12からは外れたっていうんですけど、一応理論上はその、まあ、できるようになるって話だったんですけど、なんかクレジットカードのサブスクリプションはみんな慣れてるんで、クレジットカード番号を入れて、でそこに、で毎月例えば10ドルとか課金されてっていう感じで、やめたければサービス内に行って、なんか要はサブスクを解約するみたいなのやると止まる。なんかそういう感じじゃないですか、イメージとしては。まあその過程でね、いろいろ問題が起きたりするんですけど、解約したはずなのになぜか課金されたりとかね。そのイメージとして、ライトニングによるサブスクリプションペイメントって、クレジットカードのサブスクリプションと何が将来的に違うようになるのか、それとも似たようなユーザー体験を提供できるのかっていうと、それでいうとどうなんでしょう。
そうですね。サブスクリプションっていうのは、まあ、ボルト12に対してアプリケーションっていう位置づけになってるので、まあ、まだボルト12が普及してない以上、そのどういう形で、サブスクリプションを実現するかっていう企画、共通企画みたいなのはまだ定められてないんですけど、基本的に原理を言えば、まあ、例えば毎月のサブスクリプションだとすると、月に1回自分のウォレットがその月の分の、インボイスをもらってきて支払うっていう形式を取ることになるので、まあその例えば自分のウォレットがオフラインになっていたりすると、継続課金ができていなかったりするとか、逆にそのインボイスを取ってくるときに、まあ、自動的にその内容を送金する、その毎回自分の承認を必要としないっていうことも、まあ、やろうと思えばできるし、まあ、個人的にはそっちの方が可能性は高いなと思っていて、その宛先も決まってるし、金額も決まってることなので、もらってきたインボイスの宛先と金額をちゃんと検証さえすれば、自動的にじゃあこれは月に1回この金額送金するのは OK っていう、指示をウォレットにしておけばいいと思ってるんで、まあ、使用感としてはクレジットカードによる、サブスク決済に結構似せることはできると思います。
うん、まあ、例えばウォレットに一定金額入ってて、まあ、今で言うと要は銀行口座に一定金額入ってて、そこから自動的に毎月クレジットカードのサブスクで引き落とされていくっていう感じですけど、使用感としては似たようなことをライトニングのウォレットと、例えばライトニングのウォレットに、ね、1000ドル入ってて、ちょっとずつ毎月サブスクで自動的に引き落とされていくっていうことはできるってことですね、やろうと思います。
そうです。
で、かつ、ただそれの問題は気づかないうちに何か課金されてたりとか、ね、あれこれこんなの払ってたっけとか、これ払う価値あるっけっていうことができないのが、まあ、悪い部分でもあると思うんで、クレカの事業者としてはね、ユーザーにあまりこうそういうのを考えさせないで毎月課金したいみたいなのがあると思うんですけど、一応ただライトニングっぽい感じで、要は条件と金額だけ、支払い先と金額が決まってて、毎月その期日になると、この送金していいですか、サブスク決済、これ毎月1回のペイメントなんだけど、これ本当に払えますかっていう確認をウォレットに飛ばして自分で承認しないと、送金しないみたいな作り方もできるので、まあ、そこはウォレットとか事業者がどういう作り方をするかっていう次第ってことですよね。
そうですね。クレジットカードでも、まあ、プライバシーとかセキュリティとかを重視するようなところだと、まあ、バーチャルカードっていうのはやっぱり目的ごととか、支払う宛先ごとに作って、それぞれに上限限度額を設定して、例えば Spotify は月1000円まで、980円のサブスクだからこれで大丈夫みたいな感じで制限していってっていう UX の、ものもあるんで、まあ、そういうのとかと相性がいいかなと思います。
まあ、まあそこまでできるようになると、ようやくライトニングもこう今自分たちが使っている決済システムとかと比較的近い使用感で、通常のサービスに決済システムとして組み込みやすくなる、まあ、そんな感じですよね。やっぱサブスクとかできないとね、ちょっとやっぱりやりたくない、どうしても使いづらいっていう人多いですからね。 1回きりで払わなくちゃいけないとかってなりますし、1年分まとめて支払うとか、そう。なるほどね、分かりました。他なんかサブスク、ライトニングのサブスク決済でなんか言い忘れたこととかありますか？いつくらいにできそうですか、これは。今言ったみたいな。
確か、最大手のライトニングノードの LND だけが、ちょっとボルト12の実装が遅れてるので、まあ、そこ次第にはなるんですけど、まあ、そこも一応公式発表では年末から来年の上半期にかけて、まあ、徐々にロールアウトしていくって言ってるんで、まあ、その後の、サブスクの仕様の決定にもよるんですけど、それは多分そんなに時間かからないんで、ほぼアプリケーションレイヤーの話なんで、まあ、来年の末までにはサブスク決済できるようになってるかもしれないです。
おお、いいですね。面白いですね。いや、だからそれができるようになったら、サブスタックの最近なんか公開してる TH マガジンのプロも、ライトニングで本当はサブスク決済やりたいんだけど、やらせてくれないんだよね、サブスタックが。なんか、
そうですね。いや、本当は今も LNURL と、まあ、対応してるウォレットさえあれば、できなくは、同じことができるっちゃできるんですけど、やっぱり共通の仕様がないんで誰も作ってない。もうどうせ作り直さないといけなくなる
そう
なら、まあ、
ね。
いっかって感じなん
まあ、あ
です
と、
よ
ウ
ね。
ォレットとかがそれをさ、ウォレットオブサトシとか、ブリーズとか、フィニックスとか、その実装しなくちゃいけないから、そう考えると、もうちょっとやっぱ時間かかりそうですね。
そうですね。
なるほど、理解しました。じゃあ次の話題に行きましょうか。はい。次の話題は、今話したサブスクリプションペイメントと結構ね、関わる部分も多いんですけど、ライトニングアドレスについてですね。はい。で、LNURL っていう単語を結構出したんですけど、これはなんか LNURL をさらにユーザーエクスペリエンスを引き上げるようなものだという認識をしてるんですけど、ライトニングアドレスって多分聞いたことない人もいると思うんで、何なのかっていうのはちょっとまず解説お願いします。
まあ、LNURL の話にちょっと戻っちゃうんですけど、まあ、LNURL サーバーからインボイスを発行してもらう。まあ、そのために LNURL っていう特殊な URL が必要だったんですね。その URL が結構長かったり、まあ、ごちゃごちゃした文字列で、なんかあまり人間に
見
合っ
に
た
くい。
UX じゃないっていう問題があって、ライトニングアドレスっていうのは、メールアドレスみたいな感じで、コージアット反省会 .jp みたいな感じの、形をとっていて、それで反省会 .jp の、DNS ドメインの設定を見に行くと、そこに、ここの、ライトニング LNURL サーバーにアクセスしろみたいな指示が書かれているので、そうして普通の LNURL の指示を行うっていう。まあ、要するに LNURL っていうめちゃくちゃ長くて人間が読むものではない文字列をメールアドレスみたいなめっちゃわかりやすい文字列に置き換えたものなんですね。
それだけっちゃそれだけですよね。
いや、本当にそれだけで、いや、
まあ
本当にそれだけなんですよ。
なんかイメージとしては IP アドレス直接入れてるところから Amazon.com で打ち込めるようになったみたいな、そういう感じなんですかね。
そう。もう LNURL のなんとか .com スラッシュ、インターネットアイデンティティっていう別の企画があるんですけど、well known スラッシュ、LNURL pay スラッシュ、工事みたいなところに行くと、ライトニングアドレスを取得する方法がわかるみたいな感じで、本当にシンプルで使いやすくて、まあ、あとユーザー名っていうのにもやっぱり、近いんで、
そうだね。
ノストラとかで、ザップとかするときにも、基本的にこれで、相手を指定したりして
そう
る
だね。
し、そうですね。なんか最近は、もっぱら LNURL よりはこっちを見るようになったって感じですね。
LNURL を貼ってるやつ見なくなりましたね。
見
今
な
だ
いで
から
す
ノ
ね。
スターのクライアントとかに、ね、まあなんだ、コージアットゲットアルビドットコムとかなんかそういう感じで、ライトニングアドレスを貼っとくと、一応それを見てみんなそこに、要はプッシュで送れるってことですね。毎回あっちのインボイスを要求したりしなくても、例えば100冊寄付で送ろうみたいなのが簡単にできるんで、かなり界隈でも使われてますし、自分も使ってますし、すごい便利ですよね、地味に。で、なんかだからライトニングアドレスって、まあ、結構地味な気がするんですけど、2つ教えてほしくて、1つは、ポテンシャル。なんかこれって他にもこういう応用ユースケースがあるよねとか、かなりだから重要なプロトコルになるんじゃないのっていう話と、あとは課題とかがあれば教えてほしいんですけど。
そうですね。ポテンシャル。一番やっぱりいいのは UX 面ですごく、やっぱり長い文字です。インボイスとか LNURL ってちょっと 意味わかんないし。
意味わかんないね。なんかやっぱ違うよね。それだけ。
そういうのより圧倒的にわかりやすい、
うん。
圧倒的に共有しやすいっていうのが、
うん、
本当に一番でかくて、
うん、
例えば何かのサービス、まあ、仮に例えばツイッターにライトニング入出金みたいなのをつけるにしても、うん、ツイッターのハンドル名 @x.com みたいな感じで、うん、もうそういうライトニングアドレスを割り振ってもらえれば、もう一瞬でわかるじゃないですか。あ、ここに送金すればいいのね、みたいな。うん、なんかそういうのが、本当に簡単になるんで、その共通規格としてはめちゃくちゃ優秀なんじゃないかなと思います。
まあ、セキュリティ的にも、まあ、必ずしも信用はできないけど、例えば適当な LNURL の文字列を送られるより、koji@diamondhands.community とかってなったら、ああ、これは、多分間違いはないだろうと、この人に送れるんだろうっていう、まあ安心感はあるよね。
そう
ですね。うん、はい。他はなんかユースケースとかってありますか？他にこういう便利なユースケースが考えられるんじゃないかっていう。
そうですね。まあ結局はその送金先、ビットコインとか他の通貨でもそうですけど、アドレスみたいなもんなんで、
うん、
ユースケースってまあ、ワンチャン全ての送金がこれに置き換わる可能性すらある。はいはい、それと一緒に、
うん、
アマウントを指定できるっていうインボイスの仕様にも結構大事な意味があって、例えば、まあ、何かを商品を売る、オンラインショップとかで売るときに、よくオンチェーン送金とかだとありがちなのが、取引所の手数料が引かれた金額が入金されましたとか、
うん、
オンチェーン手数料が引かれた金額が入金されました、どうするみたいな、
返金しなく
て、があるんですけど、そう。インボイスで金額が指定されてるとその金額が届くようになってるんで、
うん、
なんかそういう意味では金額に厳密なところでは LNURL っていうひょっとすると違う金額のインボイスを取得されてしまう可能性のある規格よりも、通販みたいな局面では、違うのが利用される可能性はあると思うんですけど、やっぱり自発的に送りたい場合寄付だとか、うん、投げ銭、まあ、主に投げ銭かな、今は、うんうん。そういうのが自分は見えてますね。はい、
なんかライトニングアドレスがあることで、開発、なんかアプリとかを開発する視点からなんか楽になるとか、そういうのないんですかね。例えば、自分のライトニングアドレスのユースケースのイメージとして、自分が例えば何かしらの、まあ、ゲームなり何かしらのサービスを提供しているとしたら、ユーザーに、あなたのライトニングアドレスを貼ってくださいと、まあ、どのウォレットで取ってもいいんだけど、うんうん、それは、まあ、どこかしらから取得できると思うんで、ウォレットとかから。で、あなたのライトニングアドレスを貼っておいてくださいと。で、貼ってもらうだけで、一応、例えばね、送金することができるようになるんで、ゲーム側から。だからゲームのなんかその、ボーナスに応じて、リアルタイムでそこに送金したりとか、もうゲーム内のなんだ、リワードを、ね、何冊配るみたいなのをかなり自動的にできるようになるんじゃないのかなと思っていて、そういう
そうですね、
考えられるよね。
今までだとカストリアルウォレットを使っているユーザーが24時間送金を待ち受けることって難しかったと思うんですけど、
う
ん、ライトニングアドレスがあることで、まあ、自分のそのカストリアルウォレットの中で付与されたライトニングアドレスを置いておけば24時間いつでもそこに振り込んでもらえるっていうのは、うん、本当に便利だと思います。
だからなんかマイクロリワードとかのユースケースとすごく相性が良さそうなので、
うん、
自分はそこに実は結構期待してますね。あともう一個聞きたかったのが、さっきボルト12の話をしたんですけど、このライトニングアドレスって LNURL ベースじゃないですか。
はい。
ボルト12でも似たようなことできるんですかね。
あ、できると思います。LNURL サーバーの代わりにオファーみたいなのを貼っておけば、
うん、
そこに取りに行ってくれるみたいな感じに全然回収できる企画だと思うんで、むしろボルト12が普及して LNURL サーバーの必要がなくなった方がさらに簡単に、本当にサーバーを立てる必要はなくて、
うん、
そのドメインの、まあ、そのインターネットアイデンティティの LNURLP のアドレスにアクセスしたときに表示されるちっちゃい JSON ファイルさえ置いておければ、あとは普通にセルフカストリーでできるようになるんで。
ね、あ、じゃあ、ボルト12との、組み合わせっても当然できるようになるって
こと
ですね。
はい。
なるほど。面白い。じゃあ、逆になんか懸念だったりとかってありますか？
現状で、まあ、ライトニングアドレスってやっぱりお手軽 で、ユーザー目線のものなので、まあ、大半がお手軽な、カストリアルウォレットを通して利用されてるっていうところがあって、ザパリティクスっていうノストラの、ザップっていう、ライトニング投げ銭を、の統計を取ってるサイトがあって、まあ、そこによると、まあ、ノストラ上に存在するアカウントに紐付けられているライトニングアドレスの、まあ、94%ぐらいがカストディアル。94%が、半分ぐらいがウォレットオブサトシみたいな感じで、ああまあ、使いやすいからそうだよね、みたいな感じなんですけど、で、送金、ザップされた金額で言うと90%がカストディアル。少し下がるんですけど、まあ、それでも大部分がそうっていうのがあって、実際、ライトニングアドレスで完全にセルフホストするってなると、まあ、LNURL サーバーを立てたり、そのサイト、URL にアクセスして表示する JSON ファイルがあるんで、そのサイトを立てたり、ちょっとめんどくさいっていうのがあって、UX 重視の企画だからこそ、そういうめんどくさいことはあまり利用されないっていう、特徴はあるかもしれないと思っていて、ただ、そこを一応軽減してくれる、サービスというか、ツールとかもあって、代わりに LNURL サーバーを運用してくれるから、自分は、DNS の設定だけをしてくれとか、サイトだけを作ってくれとか、そういったツールはあります。
それはあれだよね。それを使えば、ノンカストリアルでライトニングアドレスをすることはできるんだけど、ある程度信頼できる事業者じゃないと、違うところに接続されたりして、送金先が変わっちゃったりするリスク
そう
も
であ するね。
ってことだよね。
ノンカストリアルでやったとしても、送金者に表示されてるインボイスが本当に自分、なんか送金者がザップしたときに、本当に自分のところに問い合わせが来
そうだよね。
てな
そこ
くて
変えら
も
れち
わ
ゃう
か
も
ら
ん
な
ね。
いんで、そう。だからそこで、中抜きじゃないけど、
まあ、やろうともできちゃう
ネコババされてな
か
い
ら。
かわからないから、それはトラストが必要なんですけど、ただ受け取った後の資金はやっぱり自分のノードにあるんで大丈夫ってい
ト
う。
レードオフだよね。
はい、
自
そ
分
うで
です 設
ね。
定する必要性はなくなるけど、多少ちょっとそこに信頼が発生するってことなんで、
そうです。
まあ、フルトラストレスなものと、その中間なものとして、まあ、両方なんかあって別にいいのかなとは思うんですけど。
ボルト12が普及すると、そこがいらなくなって、よりトラ
ああ、
ス
そう
トレ
か、
ス
そう
に
か。
近
そう
づく
で
と思
すよ
いま
ね。
す。うん。
ボルト12がじゃあ結構こっちでも重要になってくる可能性があるってことだ
と思
ね。
います。うん。
LND とっととやってくれよって感じですよ ね。
確かに。
何やってんだよっていうね。タップルート、タップアースで忙しいんですか。はい、次行きましょう。まあだからカストリアルがやっぱ今大部分になっちゃってるっていうのは結構まあ確かに課題だと思うんですけど、まあカストリアル同士のウォレットでもライトニングアドレスがあることで相互の乗り入れというかこう送金がしやすくなったりとかっていうメリットはカストリアル型でもあると思うんですけど、やっぱ自分も理想はノンカストリアルでライトニングアドレスみたいなのができると、まあまさにもう一段階ライトニングのこうポテンシャルが上がるなと思っていて、そうするといろんなサービスにライトニング何でも組み込みやすくなる、まあ、マイクロリワードだったり、例えば、ね、最初のチュートリアル、アプリ内でチュートリアルをして、まあ、何でもいいですけど、まあ、よくありますよね。ここまでやったらなんかゲーム内のアイテムがもらえるでもなんかもらえるみたいなのあるじゃないですか、ポイントもらえるみたいな。そこを全部ライトニングで結構置き換えられるようになるような姿を自分は個人的に期待していて、やっぱライトニングアドレスはそういうところでも結構重要になってくる企画になり得るなと聞いていました。はい、じゃあ次行きましょうか。今日最後のトピックですけど、MEB、ビットコインの MEB の話、まあ、特にドライブチェーンの話が最近盛り上がっていて、それ関係で MEB、大丈夫なのかみたいな話が出ているようなので、これってね、結構イーサリアムとかスマートコントラクト系のチェーンでむしろいろいろ問題が発生したり議論が進んでいるコンセプトのイメージなんですけど、MEB とは何かっていうところから始めて、じゃあ、ビットコインとそれどういう関係があるのっていうのをちょっと教えてほしいです。
まあ、おっしゃった通り、イーサリアムとか、まあ、スマートコントラクトチェーンで結構前から話題になっていることではあるんですけど、まあ、これからはビットコインにも少しずつ関係していく可能性があるかなと思って取り上げた、MEV っていうのは、マイナーエクストラクティブルバリューみたいな、マイナーが、まあ、 抽出って言ってるけど、まあ、搾取に近いんですけど、まあ、
うんうん。
その実際のブロックの、新しくできるビットコインとか、送金手数料とは別に、そのブロック内のトランザクションから収益を上げるっていう、ことを指して MEV、MEV とか言ったりします。で、まあ、具体的にどういうことかっていうと、マイナーができることで特権的なことが、普通のノードができない特権的なことが一つあって、それはトランザクションの順番を決める。もちろんそれが採掘されないと意味ないんですけど、まあ、万が一採掘されたら自分がトランザクションの順番を決めたブロックができるわけじゃないですか。で、トランザクションの順番によって、例えば金融取引の内容が変わるような場合、これがスマートコントラクトチェーンで多い場合なんですけど、まあ、例えば誰かが大量の、草コインを買おうっていうトランザクションをしてたら、その直前に自分が買って値段を釣り上げて、やっぱりその直前に自分が高い値段で売りつけるみたいなトランザクションを挟むと、まあ、こっちの何の対策もしてなかった、購入者はめっちゃ高値掴みさせられるみたいなことがあって、その差額がマイナーの収入になるっていう、まあ、あれですね、フ
ト
ロ
ラ
ント
ン
ラン
グ
ニング、はい。
って言われるやつ
まあ、それ以外にも、あるみたいですけど、まあ、フロントランニングが一番わかりや
ですね。
すい。で、まあ、これには、まあ、いろいろ問題があるんですけど、まずユーザーから見たら、そんなことを警戒しないといけないのは結構使いにくい。なんか隠れた手数料みたいな感じになってしまうっていうのもあるし、逆にネットワークで見ると、それがうまいとか、その、MEV を抽出するのがうまいマイナーが、めちゃくちゃ強くなる。で、これがどうして問題になるかっていうと、大体マイニングってマイニングプールでやってるので、MEV を抽出するのがうまいマイニングプールにハッシュレートが全部集まっていっちゃう。なぜなら、みんなすごいシビアな競争をしてるから、ちょっとでも儲かるところにつなぎたい。で、ちょっとでも儲かるブロックを作ってくれるところに行きたいってなるからですね。で、まあ、ビットコインにおいて、メブっていうのは、まあ、そんなに聞かない話ではあるんですけど、今年に入って2件ぐらい、話題になったやつがあったんですね。で、振り返ってみると、まあ、冬ぐらいからオーディナルズっていう、プロトコルで、まあ、みんなオンチェーン NFT だとか言って、NFT を作ったりしていたんですが、まあ、それはそれほど、メブがあるっていう話ではなくて、単純に手数料がめっちゃ払われてたに近いんですけど、BRC20 っていうオーディナルズを使った、トークン企画が、登場したんですね。で、それは、早い者勝ちで、トークンを発行できるみたいな要素があったわけですよ。で、早い者勝ちっていうのはトランザクションの順番の話なんですね。つまり、マイナーはそこでトランザクションの順番で、みんなより前にいっぱい発行して、売りさばくっていうようなことが全然できるし、なんならその場合は、その最大発行量に到達した後のトランザクションは何の意味もないのにマイナーに手数料払ってるからそれも儲かるみたいな感じで、結構、メブの、メブアビリティというか、メブの、なんていうか、そのポテンシャルが大きいプロトコルだったんですね。
いや、
実、
マイ
そう。
ナー、中国、香港のカンファレンスがあったときに、いつだ、結構前で、今夏かな、結構前ですけど、行って発表してきて、で、現地の人たちは中国人のマイナーは結構みんなオーディナルズをしてたんですよ。で、まあ、理由はいろいろあると思いますけど、彼らはあまり、なんかそういう、こうね、ビジョンとかじゃなくて、儲かるかどうかで、すごい現実的なので、マイナーからしたら、オーディナルズって MEV 的なアドバンテージもあるし、その点でもすごくこういいプロトコルというか、彼らにとってはね、都合のいいものなんだろうなというのは改めてちょっと思いましたね。収益機会がさらに上がる。あと手数料も上がるんで、みんなオンチェーンでわちゃわちゃやるんで。
そう。なんで、まあ、その BRC20 っていうめっちゃ MEV のポテンシャルが大きいプロトコルが出てきて、まあ、実際にそこまで実装される前に盛り下がっちゃったような印象はあるんですけど、多分続いてたとしたら結構やられてたんじゃないかなと思うところはあります。で、もう一つの例が4月ぐらいにかな、スタックスっていう、マージマイニングって言ったらちょっと 大げさなんですけど、ビットコイントランザクションで、そのスタックスブロックチェーンのブロックをコミットするっていう、サイドチェーンみたいなやつがあるんですね。で、それのサイドチェーンのブロック生成に、競争が導入されていたんですが、その競争っていうのは、スタックスのトークンを一番バーンしたマイナーが、ビットコインの報酬を得られるみたいな、マイニングに成功してビットコインの報酬を得られるみたいなプロトコルだったんですけど、まあ、要するにスタックスっていうトークンをパンプさせるためにマイナーに買わせる作戦だったんですね。ただ、F2 プールだったかな、スラッシュプール、一個マイニングプールが気づいたのが、その入札はビットコインブロックチェーン上でやる話だったんですね。なんで、他のマイニングプールのトランザクションを検閲することで、唯一の入札者になることができる。つまり、最低価格で落札できる。そのビットコインを。っていうことに気づいちゃって、まあ、それをやってて、スタックス側の人たちが困ってるみたいな。
まあ、要は、マイニング部分が分散されてないと、トランザクションを検閲されて困るみたいなことを言うことがありますけど、具体的にマイナーの視点で他のマイニングプールのトランザクションを検閲するという事例がもうすでに出てきてるってこと
ですね。そうですね。そのなんかちょっと作りが甘い、入札ベースのアルゴリズムだと他の入札者を検閲できてしまうという、ちょっとマイニングプールの特有の事情に、を考慮してなかったんで。
それはでも回収改善できそうですけどね、ちょっといろいろいじれば。どうな
んですか、うん、まあ、うまいことその隠すことができれば、そのトランザクションが入札するトランザクションであることを隠すことができれば、検閲するのは難しいと思います。う
ん、まあ、あとはなんかその、なんか、
ただそれだとどうやって。
長くして、
ああ。
トランブロックを検閲するだけじゃ、簡単には勝てないみたいにするとかですかね、例えば。
まあ、
まあ、スタックの
不可能ではないと思うけど、結構ね、そういうのって難しいんだよっていう話をしていて、結局、そういう MEV のポテンシャルがあるプロトコルっていうのが生まれると、うん、どうしてもちょっとマイニングのゲームがちょっと複雑になって、
うん、
で、特別儲かるみたいなところが出てきやすいっていう、
うん、
特徴があります。
でも、それって、まあ、これ今2件紹介してもらったんですけど、ビットコインだと今までそういう話ってあんまりなかったじゃないですか。で、自分の理解だと、その理由の一つが、まあ、オンチェーンでいろいろ、スマートコントラクト系のチェーンと少なくとも比較すると、オンチェーンでいろいろやることがあまりない。どちらかというと、ライトニングもそうだけど、オフチェーンのプロトコルにいろいろ機能だったりとかを集約させようとしているのと、あとは、オンチェーントランザクションの均質化を結構頑張っている。タップルートとかもそうですし。例えばライトニングの、チャンネル解説のトランザクションと普通のトランザクションが、まあ、外から見ると見分けがつかないとか、あと RGB に関する調査とかもしましたけど、クライアントサイドバリデーション型のものも一般的トランザクションは普通の送金と変わらないように見えるけど、実はそこにオフチェーンでいろんな情報がリンクされてるみたいな、そういう方向に行ってるんで、ビットコインはそこは意識的に MEV の問題が起きないようにしてるっていう認識で間違いないですかね。
そうですね。まあ、あとスマートコントラクトチェーンってやっぱりグローバルステートがあって、トランザクションの順番によってグローバルステートを操作する内容が変わってしまうっていう特徴があるけど、UTXO モデルだとグローバルステートがない、まあ、ビットコインにはないので、トランザクションの順番を入れ替えても、まあ、相互に依存関係がないトランザクションだったらあんまり関係ないっていう特徴があるんで、まあ、今まで、そんな、問題になってこなかったんですよね。ただ、うん、やっぱりなんかみんないろんなものをビットコイン上で作ろうっていう人たちは、グローバルステートみたいなものを導入しちゃうので、クライアントサイドバリデーション型であったとしても、どのトランザクションが何の操作っていうのが分かってしまうのであれば、第三者に分かってしまうようなクライアントサイドバリデーション、これオーディナルズとかがこれに当てはまると思うんですけど、うん、そういうのは MEV のポテンシャルがあるっていう話ですね。
まあ、これはオンチェーンプライバシーの話とかに通ずるところありますよね。
はい、プライバシーの問題です。はい、
全部見えちゃってるからね、イーサリアムとかの方の問題やつだと、
うん。
逆にちょっと分かればいいんですけど、ビットコインの話はなんとなく分かって、でただまあ、さっきも言いましたけど、トランザクションが外部から、どんな情報が 付与されてるか見えないようにしようっていうのを結構ビットコインはやってるのもあって、なんとなくそんなに大きな問題にならないのかなという自分の感覚ではあるんですけど、あといろんな機能もスマートコントラクト的な機能もできるだけレイヤー2とかレイヤー3とかでやろうみたいな方向性に行ってるので、で、なんかイーサリアムとかでこういう問題って解決とか、なんか根本的な改善提案とかってあるんです
で、なんか、あんまり聞かないです
か？あん
ね。
まりないよ
一
ね。
応、そ
見た
の、
こと
ブ
ない
ロッ
けど。
クの作成と、ステーキングとか、マイニングとか、まあ、マイニングじゃなくてステーキングだったんですけど、ブロックの作成とそれを分けようとか、まあ、あと、アプリケーションレベルで、例えば、フロントランニングされる限度を設ける。その、さっきの例だと、この金額分買いますって言ってるけど、スリッページを指定して1%以上値段が変わるんだったら買いませんみたいな風にすることで、MEV を1%に限ることができるとか、そういうアプリケーション層での対策は結構されてる気がするけど、それってコスト増にはなるんで。
そうだよね。どんどん複雑
そ
化するからね。
う。そう
なる
そうそう。
ほど。なるほど。理解しました。ありがとうございます。他に何か MEV 関連で追加することがあればお願いします。大丈夫ですか？は
うん、大丈夫です。
い。まあ、なので、まあ、ビットコインでもそういう話ちょっとずつ出てきてるとは思うし、今後も何かあるとは思うんですけど、まあ、一応解決策とか改善策みたいなのもあるし、そこまでは自分は現状は気にしてはないですね。どちらかというと、これはスマートコントラクト系のブロックチェーンの設計だとより大きな問題になりやすいという認識です。はい。じゃあ、3つ今回トピックやって、まあ、ちょうどいいくらいですかね。今回、ここまでにしようと思います。ありがとうございます。で、今日した話以外にも、ビットコイン研究所の方でいろいろより今日話したこと以上の解説だったりとか、事例を設けたりとか、まあ、質疑応答とかいろいろやってるので、ビットコイン研究所に興味のある人は、まあ、個人の、よりビットコインとかについて深く知りたいって人もそうですし、ちょうど今ね、法人向けの、内容を少しずつ強化しているので、興味がある会社の人とかがいれば、ぜひ気軽に、まあ、連絡フォームみたいなのが多分あると思うんで、リーチアウトしてみてください。というわけで、今回はここまでです。ありがとうございます。